ップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2603回11月16日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう冬自宅で大変な思いをしているのは私だけでしょうか。今週のオープニングテーマは委員とか係になったことです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私が日本で所属している大阪弁護士会にはいろんな委員会があって、積極的に活動している弁護士もたくさんいます。私は生活の本拠がベトナムになってしまったのであまり関わることができませんが、それでもリモートでできる範囲で参加しています。弁護士会の委員会活動って結構大変なんですが、大事な活動かなと思っています。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。小学校の頃よく机の近い何人かで組んで班になってくださいみたいなのをやってたと思うんですけど、その班長になることが何度かあって、特にこれといったことはしなかったと思うんですけれども、班長って響きちょっといいですよね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今会社では部門の DX 係的なことをやってます。AI とか ICT を活用しつつ、その作業本当にこの業務の目的に合っているのかとか、そもそもこの業務いるんかいなみたいなことを、本質を見極めているミルです。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple インテリジェンス用サーバーの製造を Foxconn に依頼が要請かという記事が出ていました。 Apple が AI 用途に使用するサーバーの製造を Foxconn に要請したと日経アジアが報じているそうです。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい、
はい、ねえ、まあ Apple インテリジェンス、別に AI 略して AI のことをこう合わせたわけではないですよと、国さんが前なんか言ってましたけど、
はい、
絶対そんなことないよな、絶対考えたよなってじゃあもっと違う名前にすりゃよかったのにとか、なんかフォクスコンといえば iPhone の製造、まあ今フォクスコンだけじゃないですよね。インドから何からいっぱいいろんな会社、
うん、
最初の頃からずっとやってる会社さんですから馴染みのある会社です、
うん、
AI 関連のサーバーの製造を要請したっていうのは、今までの Mac とはまた別立てにサーバーを考えてるんですかね。
専用のサーバー機器ってことなんでしょうね。
ひょっとしたら販売用じゃないかもね。
その可能性は高いような気がします。
ええ、
アップルインテリジェンス用っていうことで、アップル自身が使うサーバーっていうことでしょうね。
アップルインテリジェンスのアピールとしては、オンラインじゃなくて iOS デバイスの中で処理してるんですよみたいなこと言ってたじゃないですか。
あれは全てではないので。
全てではないけどね。うん、こう、意地悪な人は、じゃあサーバーいらへんのちゃうとか言うんやろな。サーバー用チップは M4 だと、ヘイトンのアナリストであるジェフ・プーさんという方が M4 を製造してるのも TSMC ですというふうに書かれてましたね。なんか、またアップルが我が社の設備はなんとかみたいなアピール動画が出てきた時には、そういうものが見れる日が来るのかもしれませんね。
うん。X サーバー再びみたいなね、話は。
なんか、今聞いたら X サーバーって X のサーバーみたいに聞こえるね。
そうね。そう聞こえるね。
そうね。もう、この辺でラップが早く点滅でしょ。ここ今炎上してるんですよって。いっぱい楽並んでるところでね。ここだぞ、ここだぞってこう。
そうですね。時々、何ヶ月かに一回金曜日に、すごい負荷が高くなったりするんですよね。
夜。ああ、なるほど、なるほど。
あれ、ね、でもあれは落ちないんでしょ、
落ちないですけど、負荷は高くなってるはずですよ。
あれ何でバズるって言うんだっけ、ちゃうな。なんて言うんだっけ、
バルス。
バルス。バルスか、もう。同じ iPhone マニアさん、ウォズニアク氏が語る Apple Intelligence の限界っていう記事も出てまして、スティーブ・ジョブズさんと一緒にアップルを創設し、立ち上げたスティーブ・ウォズニアクさんですが、ブルームバーグのインタビューに応じてまして、アップルインテリジェンスの機能をまだ十分に試していないから、具体的なコメントをする立場にはないと言ってたそうです。
うん、
ウォズニアクさんにとっては、大規模言語モデル、LLM は好きではないという。 自身が読んだり聞いたりした情報はしっかり頭で考えて理解したいということだそうです。
うん、
今のままだと鉄のアトムとかドラえもん的な知性を持った AI にはならないだろうなという感じがしますよね。と道具としての AI の域にとどまってしまうだろうなという感じですね。
なんかドラえもんも鉄のアトムも友情マシンですもんね。
友情マシン、
友情マシンって言い方だけど、絶対友情あるじゃないですか。
まあ、そうですね。
ねえねえ、だから人間から友情に見えるけど、内部では友情なんかみじんもないのに喋ってるっていう機会が存在することなのかななんて、ごめんなさい、身も蓋もないことを言ってしまいますけど。
僕はもう真反対なのでね、意見としては。はい、いや、これはもう多分、私の意見では、今の AI の延長が人間に近いものになるというふうに思っているので、感情っていうのも、実際人間の感情でどうなってるのかって分かるわけないんですよね。分かってないんだから。もしかすると、この AI モデルが初期の感情の原点なのかもしれないんじゃないって僕は思っているので、全然否定的じゃないです。
ウズヤクさんね、最近はどうしてあるんですよね。こういう意見求められてる現場には出てくるんですけど、ご自身でこんなどうやみたいな、私が進めたらこんなやいうのは最近はやらないですね。
老後を楽しんでるというと変な言い方ですけど、ちょっと飲みにされてる感がありますよね。
そう、なんかね、私の頭の中で絶対思ってる人はあんまり少ないと思うけど、スティーブ・ウォズニアクさんとサム・ハン・キンポーさんが頭の中で同一視されてる。私も中学高校ぐらいから存在は知ってて、で、はいはい、今なんか適当なおもちゃされてるようなところがあったのに、今すごいレジェンドになってるっていうところが、あと巨漢であるっていうところとかがすごい似てる感じがしてて、
なるほど。
サマーキンポさんのこの間のインタビュー見てて、あ、すごいなと思って見てたけどね。多分年も近いんですよ、ウォズニアクさんと。
うん。
ほうほう。同じぐらいなんですよ。はい。で、もう一つ、テクノエイジさんの方の記事も紹介しますが、Apple M4 シリーズ搭載の新 MacBook Pro 発表、14インチ 248,800 円が、Mac 版サイバーパンク2077、2025年発売という記事が出てまして、最後の方は、2077なんか2025なんかどっちなんだいっていう感じを、ね、
言
って
しまいそうですね。うん。
MacBook Pro ですよ。
いいね。
予算に糸目つけないなら買いたいですか？
買いたいですね。Mac Mini も一緒に買いたいですね。買えんけどね。
二台買ったらどっちかに偏るでしょうね。
まあそうだよね。だからもうどっちかかなというふうに今ちょっと吟味中ではあるんですけど、なかなか結論が出ずにズルズル来ております。はい、
今回の MacBook Pro はモデルボディあんまり色ないんですかね？グレーだけ？
え？2色か。
あ、スペースブラックとシルバー。
うんうん。
なんかもうちょっとカラーバリエーション
ないんだろうな。プロは少ないよね。
MacBook Air とか iMac の役割ということなんじゃないですかね。
うん。
まには冒険しようよとか、そういうこと思ってますけど。RAM は最大 128GB まで、ストレージは 8TB まで増量可能ですっていう。
うん、
ラムは BTO とかで頼む時に決定されちゃうからね。
はい。
一番下でも24万8800円
からですね。そうなんですよね。
14インチ。でも、14インチといえど、10コア CPU、10コア GPU、16コアニューラルエンジンやから、性能としては今までのもはるかに上でね。
はい。はい。
やったーみたいな感じですよね。
そうそうそうそうそう。
ね。で、512GB ストレージやし。
そうなんですよね。だからいいんですけどね。うん、20万超えるとなかなかね、
ねえ。
Mac mini で、ええ、とりあえず外持っていかないんだったら同じぐらいのパワーはあるので、はい、CPU とかだと。はい、
正直な話、そう、うん。持ち出さないんでいいんだったら Mac mini 2台買えちゃう値段ですからね、MacBook Pro で。
そうなんだよね。
ミルさんとお子さんは学校行ってらっしゃったら学校割で買えたりするんじゃないですか？
PTA ので登録しました。
あ、やった。
通りました。まあまあ大変でした。
ああ、はいはい。
書類出して、本当に役員なのか分かんないので出してみたいな感じでやり取りしてたんですけど、なんかネットだけなので、どうしても質問してもなかなかレスポンスが悪くて、もう一遍やり直しですみたいな感じになっちゃって、どういうことみたいな。繰り返してなんとか登録はされてるので、安く買えるんです
よ。じゃあ買えるじゃないですか。
だけど、まあ、両方買うわけにいかんので、まあ、もちろん持ち運ぶ可能性もあるから MacBook Pro を買いたいところですけど、
はいはいはい、
今そんなに持ち出すこともないなっていうのが。
どっち？
そういやいや、でもだから悩んでるんですよ、それだけ。
ね、MacBook Air の M4 が出てくれてたら多分話が早かったのかな。
そうだよ、そうそうそう、うん。それはあるんですよね。
いずれ出るのかなという気はするんですけど、とりあえず今の段階だと M2 チップ乗せたやつを 16GB に増設して、延命してるじゃないですか。
うん、
だからもしかして M4 シリーズはスルーして次に行くのかな、MacBook Air の方は。
M4 でどれぐらい Apple が引っ張るかですよね。
うん、
来年もずっと M4 売ってる状況があったら、その時は可能性ありやとは思いますけど。
うんうんうん、
私の単なる印象だけで言うと M4 は多分来年ずっとやっちゃうかなという気がしてます。うん、いっぺんにこんだけ出しちゃったでしょ。
うん、
だから、次なんか変えるって言ったら、もう差が開いちゃうでしょ？ iMac と Mac mini で、こう M4、M5 なんかだったら。だから、当分は全部 M4 で引っ張るんちゃうかなっていう。
うんうん、
私の想像だけで言ってますけどね。
うん、
でも M5 なったら、なんかいろいろ名称ややこしいな。M5 ってついた商品がいっぱいあるんですよ。ガジェット界隈は。
はいはいはい、はい。
呼ぶときにね、ややこしいかなと思うね。MacBook Pro の一番上16インチで、M4 Max。16コア CPU、40コア GPU、16コアニューラルエンジン。メモリは 48GB で 1TB ストレージ。ここまですごいスペック言ってると、ハルさんがニヤニヤしてるところを想像するのは私だけでしょうか。634,800円だそうです。
いやー、ハルさんはこれは買わないと思いますね、さすがに。
買うことはできるよね、でも。
財力を我々がいないところで
勝手に
議論して怒られるよ。
いや、アップル製品これが出るんじゃないかって噂みたいな感じで、ハルさんなら言ってるんじゃないか。
買えるぜみたいな。大丈夫だ。
ハルさんが買うのはこれだみたいな。
そうそうそうそう。まあまあ、きっとリスナーさんも僕はこのモデル買いましたよみたいな話あると思うんでね、そういうまたコメントでお待ちしてます。M4 MacBook Pro 発表に合わせて CD プロジェクトレッドというところがゲームを出してます。サイバーパンク2077アルティメットエディションですけども、これ Mac 版を出したという話ですね。
おお、
これはもう Apple シリコンのマークで動作して、パストレーシング、フレーム生成、内蔵の空間オーディオにより臨場感あるプレイと圧倒的ビジュアルを楽しめるという。
おお、
よくある 3D ゲームの歌い文句をここに集まった感じですが、
うん、
来年の早い時期にマークアップスターとか GOG.com、Steam、Epic Games Store で発売予定と書いてますね。
うん、
これサイバーパンクの CM みたいなのは YouTube で見てたんですよ。
はい、
ありな感じかなと思いますしね。CG も結構滑らかで、まあまあ言っても打ったの避けるだの、まあいろいろそういう
戦
いの。
ああ、避けられるんだ。
避けるって言ったら言い方語弊あるかな、
うん。
サイバーパンク。最近あんまり聞かないですか、サイバーパンクいう言葉は。
あんまりそうですね、うん、そういう。
ね、あの、やっぱり80年代最初は結構サイバーパンク漫画もね、映画もいっぱい流行ったんですけど、サイバーパンクといえば、ブレードランナーですね。もう今、ブレードランナーというとこの話ばかりになってるそうですけど、IT メディアにあった記事でご紹介しますと、都庁の壁面に協力若者 CM を、映画ブレードランナーのワンシーン再現に公式も前のめりという記事が出てました。ブレードランナー見たことある人ならわかると思うんですが、映画の冒頭で東京都おぼしきアジアの近代都市が出てくるんですよ。で、その時にビルの壁面がディスプレイみたいになってて、広告が出てると、うん。日本人からしたらちょっと微妙な感じのお城に塗った芸者さんの女の人が映ってて、変なこうアジアの曲が流れてるんですよ。で、そこに協力若元って実在する薬のタイトルが出てるから、ええー、いいんかな、若元知ってんのかなって当時の人みんな思ったんですけど、実際若元の人が見てそれ聞いてないんやけどと、
びっくりしたんだよね。
ただ世界的にヒットした映画なんで、一気に若元製薬の名前が世界中に知られることになったとか。日本語知らないアメリカ人でも映画に被れた人はみんなあの若元という字はかけたっていう、ほんまか嘘かわからん話があります。都庁がプロジェクションマッピングをできるようにしたものの、いまいち評判が上がらない。この間もあのゴジラのやつやってた知ってます？
あ、やってたんですか？
今ね、ゴジラ70周年かなんかやってて、プロジェクションマップすごいお金かかるんですよ。だから、土地をせっかく作ったんやから、ここ広告映すようにしようと。広く広告募集っていうことにしたらしいんですけどね。うん、それを知った X 呼んでる人たちが、このブレードランナーの冒頭シーンがこれで実現するから、やってもらったらどうだろうと若元の人に、若元の X の広報の担当の人が社長に掛け合ってみますと。
はいはい、
言ってくれました。 ただこれね、1週間のプランの料金が基本料金15秒で53万円。
15秒か。
まあ、長いっちゃ長いですけどね、15秒って結構。
まあまあね。ずっと連続じゃないですよね。時々パーンとそれが出るってことでしょうね。うん、
はいはいはい。
新宿の 3D 猫みたいな。
うん、
あれ見てくんの忘れた、この間新宿行ったのに。
あらば。
忘れてた、行ってたのに。まんまいもおったのに。
そうね。ちょっと歩けば、あったのに。
スミレさんは協力若元飲んでた僕好きなんじゃないですか。飲まない？
若元だったから何かこういう系統では一時飲んでたことあるんですけど、はい、微妙に相性悪くて、
はい、
おならが止まらなくなるっていう感じ。
なるほどなるほど。あ、そういうのあるんだね。うん、
あるあるある。
へ
え。で私は飲むんであればビオフェルミンと買うようにしてます。協力若元の、で、はい、若元製薬で働いてるリスナーさんいらっしゃいませんかね。
ひょっとしたら、ひょっとしたらいるかもしれないね。はい。
もし、都庁の CM のプレゼンがダメだったら、ワンボタンの声の CM とかいかがですかね。
あ、そうね。
都庁よりはお安くしておきますんで。
かなり安く。都庁の10分の1でも全然、あ、10分の1とかじゃないな。これ都庁って1ヶ月プランで1110万とか書いてあるな。なんであんなプロジェクションマップ作る気になったんでしょうね。言うても知らないけど。
観光なんでしょうね、やっぱり。
関東住んでる人間の感覚からすると、都庁のあたりって、本当にビジネス街とか、そういうものなんで、
あんまり
用がない人行かないんですよ。
西口からだいぶ歩かないんでしょ、だって。
そう。地下鉄乗ったりとかしちゃうぐらいの距離感なんで、正直観光名所かって言われると、特に周り観光地、パッと思い浮かぶものないもんな、っていう、
一部海外の特撮マニアは行きますよ。
ああ、そうなんですね。
スミレさん覚えてるかもしれないけど、90年代ぐらいまでの戦隊もんで、よく都庁バックに下が芝生のところで戦ってるシーンがあったりするんですよ。
はい、ああ、まあ、あの辺確かに開発してた頃とか出来上がってすぐの頃とかよう出てましたね。
うん。東京の都会の真ん中で戦ってるようなのにちょうどいい場所なんだ。だからそのシーンが見れるっていうだけで、見に来る外人さんがいるそうです。まあまあ、だから、なかなかあそこもレア場所ではあるようですけどね。
都庁確かにでも展望台に誰でも弾けるピアノが置いてあって、それの弾いてる YouTube の動画とかは時々上がってまったりしますね。だからまあ、展望台目的で行く方なんかはまあいるのかなと思うんですけど。
はい、で、今、この M4Mac の話今回も取り上げてましたけども、iMac についてくるマウス、キーボード、あるいはまあ別売りのトラックパッド、全部ライトニングから USB-C にコネクトが変わりました。ハムサンドさん、X でポストされてまして、そんなわけないだろうと思って調べたら本当になかったわと言って、この新しい USB-C タイプの Apple Magic Mouse 2、Apple マークついてないんですよ。
これね、
そう、マロンさんという方がね、ポストしてて、マジックマウスの USB-C タイプ、オンラインでアップルストアのとこ見てると、裏面にアップルマークついてる写真があるんですよ。
うんうん、
でも現物は買ったらついてこないっていうことになってるみたいです。これ
はね。ちょっと違うぞってなりますよね。
ねえ。アップルさんどうしたんですよ、最近は。何でもかんでもちょっとしくじりすぎるような。
そうですね。
まあ、あるいはそんなことは些細なことだよということなんでしょうけどね。
多分、あと一週間ぐらいしたら何も言わずに消えてるんじゃないですか。ホームページの製品紹介のそうそうそうアップルマークもね。また置き換えたな、みたいな。
そうそうそう。
ちなみに、今この収録してるのは11月10日の夜なんですけど、
はいはいはい、
今の時点だとマジックマウスのブラックの方には製品画像の裏面のところについてますね。は
い、アップルマークね、ついてます、うん。白の方に変えてもついてますね。これはどうしたことだ。
そうね。じゃあ、ついてないとおかしいね。
これ製品画像を作るときに、ライトニング端子の部分だけ切り取って USB に
そう。まあまあ多分やってる可能性大ですね。
そうね。
現場と連携取れてないというか、主に製造のなんかうまく連携取れてないなみたいな感じ
の。まあまあこのストアのページ作ってる会社さんがね、まあヘマしてるってことなんだと思うんですけど。
今回は Apple マークのあるなしなんで、スペックに直接関わらないんで、前はスペックがひっそり変わってたとか、そういう話もありましたからね。
それはちょっとね、文句言いたいよね。
些細なことでも同じようなミスがポンポンと出てるんで、もっと大きなミスが今後起こらないといいなぁと、ちょっとね、ハインリッヒの法則じゃないですけど、そういうことにならないといいなぁ
と。ビジョンプロを発売したとかそういうことですか？そんなこと言ってはいけないですね。ビジョンプロ買った人いっぱいいるからね。
ビジョンプロの金額の設定を一桁間違えてすごい安くしちゃった。
まあ、安くしてくれる分には誰も文句言わないと思いますけど。
これもう些細なことと言っても、よりによってアップルロゴ。
そうそうそうそう。
他の文字じゃないもんね。
まあそんなんで、スミレさんがね、家電の重要なね、情報をこれから発表した記事を私も紹介しますんで、皆さん心して聞いてください。だいたいこういうことでしょうがないこと言うかなって思われてしまうんだけど、しょうもなくはないよ。でもね、アスキー GPT さんにね、スミレさんが書いてました。知らなかったシャープとカシオでは電卓のキー配列が全然違うらしい。ということで。これ、シャープ株式会社の X の担当の方がポストした内容にそういうのがあったんですね。
そうですね。そのままポスト内容を読んでしまうと、まあ、知ってる人は知ってるけど、知らん人は全く知らんのですが、っていう感じで、はい、電卓のキー配置、0とプラスとイコールの1はカシオとシャープで全然違います。
はいはいはい。
で、実際にその話を見て、アマゾンで適当にいくつか、両方のメーカーの電卓を調べてみたんですけど、確かに違うんですよね、配列が。
はい。
シャープさんの X のポストにリプとか引用の形でコメントを入れた方の話なんかを見ると、経理とか電卓を日常的にたくさん使う業界の方なんかはその辺よくわかってて、カシオ派とかシャープ派とかちょっと派閥が分かれてたりとかもあるみたいです、
ね。これはね、カシオ派シャープ派は根が深いんですよ。
そうなんです。
ほんまに。まあ、昔電卓戦争っていう時代があったんですよ。
ああ。
その頃にね、シャープとカシオがしのぎを削って、次うちがまたこれ出すから値段も下げて、すごい時代があったからね。まあ、今もそれがちょっと残ってるんかなっていう私印象ありますけど。
これもポストにコメントされた方の話に、こういう話もあったんですけど、そういう経理関係のお仕事されてる方の中には、その商業高校とか出てらっしゃる方もいるわけじゃないですか。で、はい、そうすると、学校で指定された電卓がどっちかのメーカーになってて、はい、で、それによって、その後のその人の人生が決まるみたいな。あの、シャープ派になるのか、カシオ派になるのかみたいな。でもそういうのもあるみたいで、それもまた、同じ高校でも、その年代によって、納入業者が変わってたりするんで、このぐらいの時期だとこっちが多くて、このぐらいの世代はこっちが多いみたいな、そういうのもどうもあるらしいと。
私はなんか職場で使わされる電卓はカシオが圧倒的に多い印象があります。
このカシオミニをかけてもいいってやつですか。
それ誰が言い出したんあれ。なんかよう見んねんけど、それ。
あれは動物のお医者さんっていう漫画の第1話かな、はい、有名なシーンですね。
あ、そうなんや。なんかみんなカシオミニそんまにみんな持ってんのとか思ったんやけど。ね、今あれ高いですよ、カシオミニ。あの、
うん、そうですね。
あれうちにあったんですよ、うん。あったけどね、もうゴミにして掘っちゃったんですよ、大昔に。
そういうのってありますよね。
私の大好きなポケコンの世界でもそうなんですよ。シャープのポケコンとカシオのポケコンがあって、ね、これ、ハルさんがカシオのポケコン持ってた話してたじゃないですか。
うん、ああ、なんかそうですね。
私はシャープ派やったからシャープばっかり買ってたんですけどね。
うん、なるほど。じゃあ戦争が始まるわけですね、そこで。
まあ、PC のキーボードでも日本語と US 配列それぞれ派閥がそうですね。
そうですね。
まあ、そこへほら、親指シフトが派が入ってくると、さらに巧妙に分かるわけですね。
そうですね。
え、ミルさん、あ、ミルさんは親指シフトどうですか？やった方ですか？
会社の中で使ってる人いたんですよね。
はいはい、はい。
で、その人は、やっぱりすごい早く打つわけですよ。
おうお
う。で、はい、やっぱりなんか理論的にもどうも日本語は親指配列が一番早いらしくて、ものすごい早く打てるんですって、あれって。
はいはい。
でも、やっぱりまあ一般的にデファクトにならなかったので、結局ね、うん、今は製造はされてないはずなので。
あのね、だから今ほら個人でキーボード作るの流行ってるじゃないですか。
はいはいはい。
作ってる人いますよ。
おお、
親指シフト。親指シフトでキーボードが二分割になるやつとか。
はいはいはいはい。俺最強ですね、じゃあ。
最強ですね。
ものすごい早く打てますね。うん。
私も親指シフトの話聞いた時に文字を打つ仕事なんで練習してみようかなと思ったんですけど、まずキーボードが、はい、あの頃はまだ生産はしてたはずなんですけど、
はいはいはい、
なかなか手に入りづらいっていうのと、うん、家でしか仕事しないんだったらそのキーボードで固定できるんで構わないんですけど、外で MacBook 使ってみたいな時もあったんで、はい、そうすると配列が変わると、
そうだね。
絶対なっちゃうんで。
普通の電卓って数字がこう1行並んでるだけじゃないですか。あれが2枚パネル用意してついてる電卓ってあるんですよ。1枚の液晶の板に2行映ってるんじゃなくて、1枚の液晶に1行しか数字出ないんだけど、その液晶を2枚電卓につけてる商品があるんですよ。
二段重ねになってると
か。二段重ねになってるんですよ。で、それ何するかっていうと、税前と税後の金額が出るんですよ、それ。
ああ、便利ですね。
そう。で、何でみんな買うかっていうと、免税の人が買うんですよ。外国から来てる人なんかも免税の計算するの。それやと、もう戦んでも下にも免税足したやつか、あるいは引いたやつが出てるから。
なるほど。
うん、っていうので、あれよう売れてるみたいですよ。
ちなみに、山村さんは、個人的にはシャープ派なんですか？カシオ派なんですか？
やっぱりシャープ派ですね。
お
で、今って電卓ね、電池交換できるやつ少ないんですよ。
はいはい。そうですね。
買って分かったんですけど、電池交換したかったら修理のように送ってくれと。 で、うちで交換してまた返しますって。
なんかゲームボーイのソフトみたいですね。
みたいね。あの、電卓の世界もだんだん乾電池はもう使わない方向で。
私の感覚で言うと、一時その完全にソーラー電卓主流になった時期あったじゃないですか。あの、逆に言うとソーラーパネル指で隠したりするともう数字が出なくなるみたいな。それがまた電池式に戻ってきて、今、なんていうか両方ハイブリッドみたいな感じになってるのがちょっと不思議だなという。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただきます。シャープ OBT、シャープアップル、シャープワンボタンの声、シャープフジャファ、いろいろつけて投稿してください。ヒラリーさんからは、M4 Mac Mini の電源ボタン、裏返しておいたり、いろいろアイデア出てますが、これは目立たなくていいですね。間違って押しちゃうこともありそうですが、といただいてまして、ベン・ゲスキンさんっていう外国の方のポストで、The Power Button Issue on the New Mac Mini It's Solved。解決したぞって、なんか四隅にプラスチックのこう突起が当たるような道具を作って、それをマクミンの下敷きとして置いとく、夜間とか乗せるごとくみたいな感じになってるんやけど、だから放熱にも効果あるし、どの方向へつけても必ず突起がそのボタンのとこ当たるから、ボタンで押されることになると、マクミン本体を上からピュッと押すだけでいいという
、いいですね、
これアイディアもんですね、特許取ってるかな。
いや、それはないでしょ。
もう取られるやな、やばいな。
これは特許無理やと思いますけど。
そうえ、実用信用ぐらい取れるんじゃないですか。無理。
実用信用は中身の審査とりあえずないので。
はいはい。あ、そっか。遠藤さんも来年で発売開始から20年を迎える Mac Mini、在庫調整が難しいので iMac とまで言わないけど、せめて MacBook Air 程度の空張りあってもいいと思うんですよね、といただいてまして。あんまり Mac Mini をこう飾る人とか色塗る人いませんね。
でしょうね。見たことはないですね。
Mac Mini空張りあっても良さそうですね。いい気はしますね。
アルフーさんは数年前に買った Apple TV のリモコンをなくしたのを思い出したので、次に Apple TV を購入したらリモコン AirTag をつけたいお気持ち。ということで、これも配信では入れてなかったですね。フックさんが、この間トランプさんが大統領決まったいう時に、おめでとうポストしてたんですよね、トランプさんにね、トランプさん当ててじゃないけど、公にクックさんがポストするところの文章としてトランプさんおめでとうございますように書いてたんですよね。でそしたらそのポストにそのことを批判するでも何でもなくて、単にその関係ないのに Apple TV のリモコンはなくしやすい、ベッドのところでなくしやすいとあれは本当に苦いジョークだよってなんかこういろいろ書いてる人がいて、そのことでなんか Apple TV のリモコンは実は探せるんですよっていうことをいっぱいポストしてる人が増えて、何やろなこれはっていうのをね、悩んでたんですよ。リモコンの探す方法、探し方、 Apple TV リモートのアプリをタップしてデバイスリストをタップ、なくしたリモコンの横にある探すをタップします。 iPhone の画面で案内してもらいながらリモコンを探します。アプリからリモコン探せるんですね。
探したようになってるんですね。
ねえ、
なくしますよねあれ。
なくすかな。
エアコンつけたままエアコンのリモコンなくしたことあって。でまあリモコンで本体は消せるんで、本体でやったら消せんねんけど、いちいち押しに行くのがめんどくさいじゃないですか。そうなったら、必死でリモコン探しましたよ。だから職場のお母さんで子供さんがいる女の人がカバンの中にテレビのリモコン入れてるんですよ。なんでそんな入れてるんですかって言ったら、家に置いてると子供がテレビ見てからもう取り上げてるから仕事持ってきてんねんって。
うわ、
それもなって思います
よ。すごいな。
でも子供やから多分スイッチ押してチャンネル変えてますよって言ったら、それしますかね、まだ4歳やけど、覚えてたらすると思いますよって。
そうね、そう
でしょ。はい、人さんが11月5日、これかな、ちょっと欲しいけどやめておきます。M4 のメモリーアップ代金と一緒って、デラックス超合金、バルキリーですね、これね。トルネードメサイアバルキリー、サウトメあるとき。
あ、それではないですね。
あ、違うんですか。
違うん
それではないですね。
いつ発売言ってました
?15 日。11月15日で、抽選販売になってたんですよね。当初、そんな、あの、アナウンスなかったんですけど、
はいはいはい、
最近見たら抽選販売になって、
ここまで来ると本当にファンですね。
そうですね。なんか、ね、いや最近このワンボタンで取り上げたのをきっかけに、あのすごい熱がまた出てきたっていうか、うちにどんどんどんどんいろいろ欲しくなって、YouTube でもいっぱい見てますし、
マクロスは実写化する噂とかなかったんですか？
ああ、ないんちゃいます？
メカ的に考えるとファンがこう実写みたいな作り、ファンムービーとか作りそうな気がしますけど。
YouTube に上がってますけどね。
あ、それ、あれですよ、ダンボールの。
ダンボール。
それじゃないやつ。
ダンボール。
もっとちゃんと、ダンボールで作ってる人がいるんです。あの、でもね、青森か秋田の方の方でね、ダンボールで綺麗にいろんなフィギュア作ってる人いますよ。中に人間が入れるやつ。
へー。
作ってる人いますよ。
ネットで検索すると2022年のニュースでハリウッド実写版超時空要塞マクロスっていうニュースが出てますが、実現しなかったんですか ね、
昔から定期的にロボットアニメがハリウッドで作られるっていう話が出るんですよ。ガンダムなんか今何回も出てますからね、
うん、
出ないんでね、やっぱりね。
多分
イッサさんからは10月31日昇るオリオン座寿司駅っていうものかな、これ巣鴨の巣に子供の子なんだけど、すごい駅っていうもの、はい、すごい駅で撮影。大牛座の角に見えるのは木星かな。さすが郊外、盛岡駅ではこんな風には見えず。 iPhone 14 Pro 手持ち純正カメラアプリ使用。深夜バスで東京移動後、高速バスでさらに名古屋まで移動予定といただいてましたが、綺麗に星空映ってますね。
綺麗です ね、
ねえ、オリオン座もはっきり分かりますね。
すごい細かくちっちゃい星まで、うん、映ってる。
手持ちでもこれだけいけるんだですね。
すごい。
我々あんまり天体に関して詳しくない人間だと、点々点って星があるだけで宇宙夜空ってイメージを見るんだけど、
はいはいはいはい、はい、
こんだけ AI とかで、あるいはインターネットで情報を確かめるなってくると、ドラマを実録的に昭和何年何月で主人公何々とか夜空を見ながら誓い合ったっていう、その夜空の星座を正確に書けてないと言われる日が来るかなっていうその日時でその西の空向いてたらその星座はないって、こういうこの一時星座がちゃんと書け、正確に書けとか言われてしまう時が来るのかなって思うんですけど、そこはまだ大丈夫ですかね。
あるんじゃないですか、どっかにそういうサイト、すでに。
あるかな、
うん、あると思いますね。
あ、もちろん星に関する内容の漫画やったら、それは許されへんかもしれないけどね。単にその一シーンでちょっと夜空あったらかっこええだけで使ってんのに、そこ突っ込まれてもなーっていう、
ね。しんどいね。
あるかもしれないけどね。まあでもパソコンって言うて Mac みたいなんやけど、Apple マークと違うマーク書いてあったら、これは Mac で言いたいのかな、うん、どうなんかなって思ってしまう我々の気持ち。
うんうんうんうん、
ね、あれに似たものがあるかもしれませんね。Apple ニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画。ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年11月27日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第一会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は11月19日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。